こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ご冗談でしょう、ファインマンさん下は。ノーベル物理学賞受賞者、リチャード・P・ファインマンが、友人ラルフ・レイトンとの対話をもとに、自らの経験を語った回想的エッセイ集の後編である。岩波現代文庫版では大貫雅子が翻訳を担当する。本書の中心にあるのは、専門業績を体系的に解説する学術自伝ではなく、戦後に大学教授として活動した時期を含む科学教育旅、音楽、遊びへの関わりである。ファインマンはブラジルでの観察やカーニバル参加、マヤ文字への挑戦、カジノや金庫の仕組みへの関心などを肩書きに縛られずに語る。同時に、卒業式講演で提示した責任信仰の科学という考え方を通じ、科学における自己欺分の危険も明確に論じる。軽妙な逸話の連続でありながら、好奇心を検証へ結びつける態度、権威より事実を優先する姿勢、制度の形だけを真似ない知性を読者に考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、積み荷信仰の科学が示す手続きより検証を優先する誠実さ。下巻で最も広く読まれてきた論点の一つが、カリフォルニア工科大学の卒業式講演で展開される積み荷信仰の科学である。ファインマンは、外から見える設備や儀礼だけを再現しても、飛行機が物資を運んでくる条件までは再現できないという積み荷信仰の比喩を用いる。これを科学に重ねることで、実験装置、統計処理、専門用語、論文形式を整えるだけでは科学にならないと指摘する。重要なのは、自説に不利な結果、測定の限界、別の説明の可能性まで含め、他者が判断できる形で示すことである。ここでいう誠実さは、単なる道徳的な潔白ではない。間違いやすい自分を前提に、誤りを発見しやすい研究過程を設計する実務的原則である。とりわけ自分自身を欺かないことが第一だという主張は、研究者だけでなく、データを扱う技術者、調査担当者、政策立案者にも適用できる。結果を急ぐ組織では、望ましい結論に沿う情報だけが残りやすい。本書は、その誘惑を個人の性格の問題として済ませず、検証可能性を守る習慣の問題として捉え直させる。次に、専門家の肩書きを外し、未知の対象へ入り込む好奇心の方法、本書の逸話は多方面に及ぶが、そこには対象を最初から専門分野に分けない一貫した姿勢がある。ファインマンは物理学者でありながら、マヤ文明の文字やブラジルの文化、打楽器、掛け事の仕組みなどにも関心を向ける。ただし、何にでも詳しい人物として自分を演出する話ではない。わからない対象に出会うと、権威ある説明を受け入れる前に資料を読み、観察し、規則性を探り、実際に試す。その過程で自分の理解不足も失敗も隠さない点に特徴がある。例えば、異文化を扱う場面では、外部者としての好奇心が思い込みに変わり得る危険もあるが、彼は現場の観光に触れ、抽象的なイメージだけで結論を出さない方向へ進む。これは今日の学際的な学びにも有効である。新しい領域では、最初に正しい問いを立てられないことが多い。だからこそ、初歩的に見える疑問を保留せず、対象の具体的な仕組みへ降りていく必要がある。本書は知的関心を収集で終わらせず、手を動かして理解を更新する営みとして描いている。さらに、ブラジルでの経験から見える観察と参加を往復する学び、ブラジル滞在にまつわる章は、ファインマンの自由奔放さを示す話として読める一方、教育と文化理解に関する批評でもある。彼は現地で物理学を教える過程で、学生が公式や用語を使えても、それが何を意味するのかを自分の言葉で説明できない場面に直面する。ここから浮かぶのは、教科書の文章をなぞる学習と現象について考える学習の隔たりである。ファインマンの批判は、学生個人の能力を頼るものではなく、理解を確かめない教育制度への批判として読むべきである。評価に必要な答えを再生する訓練が強くなるほど、学ぶ側は疑問を持つリスクを避け、教える側も理解の有無を見落としやすい。他方で彼は街の音楽やカーニバルに参加し、研究室の外で現地の生活に接する。ここでは観察者の位置に安住せず、参加を通じて規則、技量、共同性を知ろうとする態度が見える。もちろん短期滞在者の視点には限界がある。それでも本書は文化や教育を判断する際、表面的な形式と実際の行為を区別し、自分の理解も現場で試す必要を示している。そして、遊びとしての挑戦が育てる仕組みを見抜く実践的思考。ファインマンが金庫の錠前、カジノ、暗号のような仕組みに惹かれる場面は単なる奇抜な逸話ではない。そこでは複雑に見える制度や機械も構造制約、利用者の習慣に分けてみれば理解の入り口を見つけられるという発想が働いている。金庫に関する話では、厳重に見える安全性が装置そのものだけでなく、番号の管理や人々の思い込みによって左右されることが印象付けられる。 これは安全保障や情報管理において技術的な対策だけでは十分でないという問題にも通じる。ファインマンの方法はまず不思議さを楽しみ、次に仮説を立て小さく試し、失敗から条件を絞るというものだ。遊びの形式を取るため失敗は恥ではなく次の観察材料になる。この点は研究開発や問題解決における施策の価値を理解する助けになる。ただし本書は規則を破ること自体を称賛する本ではない。わしろ制度が何を守るために存在し、どこで実効性を失うかを具体的に見ようとする記録である。知識を暗記した結論ではなく、対象の作動原理への関心が彼の多様な挑戦を結びつけている。最後に、ブーモアと自己訂正によって描かれる科学者の非英雄的な実像。本書が一般的な科学者伝記と異なるのは、偉大な理論の完成へ一直線に進む英雄像を前面に出さない点である。ファインマンは自分の成功だけでなく、勘違い見え、対人関係での不器用さ、思いつきに振り回される部分も笑いを交えて語る。その語りは読者との距離を縮めるが、単なる愛嬌にはとどまらない。人は賢くても偏見や虚栄から自由ではなく、だからこそ判断を事実に照らして修正しなければならないという認識が随所に通っている。ルーモアは権威を軽く扱うための装置でもある教授大学専門家集団。社会的慣習を必要以上に神聖視しないことで、ファインマンは誰でも確かめられる問いへ議論を戻す。一方で、彼の個人的な振る舞いのすべてを現代の読者が無条件に肯定する必要はない。階層には時代背景や語り手の視点による偏りがあり、軽強さが他者の経験を十分に浮い取らない箇所もあり得る。この流法を持つことで本書は偶像崇拝の対象ではなくなる。読者は天才の逸話を消費する代わりに、権威への懐疑、失敗の開示、自己訂正という実践を読み取れる。結論として本書は物理学の専門知識を深く持たない読者にも適している。科学者を志す学生や研究者はもちろん、データ分析、設計、教育、報道など事実に基づく判断を求められる人にとって、積み荷進行の科学は実用的な基準となる。自分の結論を支持する材料だけで満足せず、見落としや反証をどう扱うかを考える契機になるからである。また専門領域の外へ踏み出すことにためらいがある人にも本書の価値は大きい。ファインマンは知らないことを恥とせず、観察、思考、参加を通じて理解を深める。その姿勢は万能な知識よりも問いを保ち続ける能力の重要性を示す。類似の科学者自伝には研究成果や時代史を中心に据えるものが多いが、本書は日常的な失敗、遊び、異文化での経験を通して科学的態度を浮かび上がらせる点で際立つ。ただし、これは整然とした人生史でも科学方法論の教科書でもない断片的なエピソードの集合だからこそ、読者は魅力的な人物像と同時に語りの偏りや時代的限界も吟味できる。愉快な回想を読みながら、知性とは正解を飾ることではなく、現実に照らして自分の考えを改め続けることだと学べる一冊である。ご支援いただける場合は、リチャード P. ファインマンポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。